まあ、このインタビュー収録の前も先生手術をなさって、でその後この収録に臨まれて、そしてこの後学生さんへの講義ということで、お休みの暇もないお忙しさじゃないですか。
こういう仕事をやっておりますので、
なるべくこの理解をしていただきたいという気持ちは先生の中にもお心としてはおありになるんですか。
やはりですね、実はこれはチーム医療で当たらないとこの敗血症の治療というのは医療機関ではできないわけです、医師一人が頑張ってもできません、あとはあの患者さんのご家族が一生懸命やられてもこれはなかなか治療成績というものは上がらないわけです、ですから臨床の現場では、ご家族を含めまして、医師ですね、あとはスタッフですね、あとはいろんなもの連携があります。臨床工学関係の方々も最初にお話ししましたがリハビリまで関与してくるということで、やはりこういう多岐にわたるですね、チーム医療ということです。まだ触れませんでしたが、例えば栄養士さんですね、栄養管理、敗血症の治療における栄養管理法、こういうことも非常に重要になってきます。あとは使う薬ですねの、こういう量で使った方がいいんじゃないかとかですね、いろいろアドバイスをしてくる、薬剤師さんですね、こういう方々も関与してきます。また菌の種類によっては非常に抗生剤が効きにくい耐性菌を相手にしなければいけないということですね、こういうこともありますので、そのチーム医療ですね、これを非常に重要視してやっていかなければいけないことで、それができればやはり治療成績っていうのはもっと向上して、皆様に、我々がやっていることを反映させていくことができるんじゃないかというように思っております、
ところで先生、急性血液浄化法、こちらも敗血症の治療の一つにあるそうですけれども、
少し触れましたが、敗血症になりますと血中に炎症性サイトカインという物質が著名に増加してまいります。この物質はもともとは生体にとってはいい役割もしているんですが、過剰に分泌されますと多臓器不全の原因になるわけです。もちろん細菌自体が産生する毒素もあります。このような毒素が、メディエーターとなりまして、炎症性サイトカインとともに血中、患者様の敗血症の患者様の血中を、ぐるぐる悪循環しているわけです。これを特殊なフィルターやカラムを使いまして体外循環を行って、このような悪い物質を除去するということを含めたのが、急性血液浄化法となるわけです。もちろん敗血症性急性腎障害で腎不全ですねが進行してきた場合は、この悪い物質を除去するという方法プラス、透析効果を含めた、腎不全に対する透析効果を含めた血液浄化法を併用して腎臓が回復するまでに施行するというようなこともあるわけです。
実際、透析のようなことを行うということですか。
基本的には体外循環で透析にとりますが、その透析効果が全くなく、その悪いメディエーターや毒素を取り除くというために、ただ血液をそのカラムの中に通すというのも急性血液浄化法の一つになっております。
時間的にはどれぐらいかかるものなんでしょうか。
通常ですね、細菌には2種類ありまして、グラム陰性菌の場合ですと通常2時間ぐらいで、除去することができます。そして最もこれで効果ができるのは、血圧がショックの患者さんに対して血圧が上昇してくるということがあるわけです。ですから我々はそれを期待して、敗血症性ショックの患者さんに行うことができる。そしてグラム陽性菌の場合ですと、これはなかなか保険での適用の問題もありますが、6時間ぐらい回してますと徐々に血圧が上がってくる患者さんもいらっしゃるということで、2から6時間ぐらいということが日本全国で行われている、毒素を吸着する方法というように考えていただければいいと思います。
はい、ところで先生、敗血症の予防のためにできることというのは何かありませんでしょうか。
これはもう基本的なことしかちょっと現在お話はできないんですけども、敗血症のこの予防には微生物が身体に入ってくるのを防ぐ、もしくは身体に侵入してきたこの微生物に対する抵抗力をつけるということが非常に重要だと思います。前者の場合は手洗いやマスクの着用、後者の場合は、適度な運動、規則正しい生活ですね、とか、 こういう予防接種みたいなですね、ワクチンですね、こういうものを受けられるということが重要だと思います。あとは高齢者や、まあ、長期横になられている時間が非常に長い患者さんですね、こういう方には肺血症になられる罹患リスクというものが非常に高くなりますので、まあ、このような方にも十分目を配って、何か変わったことが起きないかということには目を配られているということは非常に重要になってくると思います。
はい、ところで最新治療やトピックスなどがありましたらどうぞ聞かせてください。
先ほど触れました血液浄化化法というのは実は日本が最も進んだ国なんですね。それでこの日本ではいろんな血液浄化法が開発され、行われて広い臨床現場で施行されていて、まあ、これらを経験を積んだ多くの医師が日本にいらっしゃるというように思っていただければいいです。どんどんどんどん新しいそのカラムというものですね、悪い毒素を取り除くフィルターカラムというものが開発されているということころが、まあ、最新治療の一つではないかと思います。あとは先ほど言った多臓器不全症候群の中で、肺血症性 DIC という血小板が下がってしまうこの病態ですね、うん、実はこれに対する新しい治療薬というものも、この5年間の間に日本で2剤作られているわけです。でこれはまだ米国では使われていない薬なわけですね、日本ではもう保険が通りまして臨床の現場で使われております。ですから最初の方に言わせたように我々はこのような医療資源を、保険診療の中で使うことができます。ですから肺血症での死亡率というものを、まあ、10% 切りまして 5% 前後まで、この死亡率を下げているというこの、治療内容ということに関してはやはり世界的にも見ても、まあ、非常にいい治療成績だと思っております。で我々が常に心がけているのは早期診断早期治療開始でありまして、こういう早期に使用できる医療資源ですね、これを使うということと、もう重篤にどんどんなってきても急性血液浄化法を早期に施行することによって、対応していくということですね。あとはその感染対策と同時に、まあ、呼吸循環管理を厳密に行っていくということで、まあ、こういう肺血症の、救命率を向上させていくということが、重要であるんだということですね。まあ、こういうのを世界に発信して、ですね、皆様と一緒にこの肺血症治療をですね、広げていきたいというように思っております。
はい、ところで先生、肺血症は完治する病気なのか、一度肺血症と診断されたら長く付き合っていくものなのか、
治療期間が、本当に1ヶ月以内で、終わりまして、お元気に社会復帰される方も非常に多いんですけども、これもや最初の方に触れましたが、やはり長期治療になった場合ですね、身体機能が落ちてしまったり、まあ、認知機能が落ちるという、ピックスと言われる集中治療を行った後のそういういろんな問題ですね、こういうことが出てきますので、やはりきっちりとすぐに社会復帰をできるということができない患者さんも確かにいますが、多くの患者さんの場合はやはり早期治療で社会復帰は可能であるというようになります。今日は肺血症というテーマで前回に引き続きましていろいろとご説明させていただきましたが、先ほどから申しておりますように症状も非常に多様でありますし、感染病巣の原因、または感染の、菌種もしくはウイルス、心筋などというよりも非常に多様な感染の経路がございますので、一つの疾患ではございませんので、いろんな状態にもなります。臓器不全も多様に富んでいるということで、まずこの肺血症にならないように皆様日常から、お気をつけていただいて、感染というものに対して、予防的なことを取っていただくというようなことが重要であると思いますので、皆さんどうぞ気をつけていただければというように思います。